こちらは北京放送中国国際放送局です。
皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の王小燕です。
こんばんは、蔡鳳です。
秋になりました。
はい、
ここのところ北京は爽やかな日が続いていますが、うん、食欲の秋、はい、もう早速上海ガニいただいてます。
そうですね、カニを食べる季節ですね。
そうですね、
こちら中国では、上海ガニの中でも最高級品として知られる、中国江蘇省の揚長湖のカニの水揚げが、このほどスタートしました。
はい、
今年のこの揚長湖産の上海ガニ、その生産量は1万940トンに達する見込みです。この量は、実は去年と大体同じです。でも、今年は上海ガニの成長にとってとてもいい気候条件だったので、大きいカニ、例えばオスは200グラム以上、メスは150グラム以上、そんなカニの数が明らかに増えたということです。
はい、私あの友達の家に行った時に茹でてくれて、まだ自分で買っていないんですが、はい、値段的には今年どうなんですか。
はい、今年の価格も前年並み、オス、例えばオスとメス一対で大きさによって100元から300元、はい、日本円にしたら、約1700円から5000円までです。
はい、まあ、この季節に食べると、そして紹興酒と一緒に飲むと、
はい、
あのなんとなくすごく旬な感じがしますが、はい、そうですね、申し訳ありません、私たちが北京でこういうグルメの話をして、まあ、ということで、食欲の秋からお届けする今週の番組、まず旬の話題では、
中国、でんぷんの人工合成に世界で初めて成功ということにフォーカスします。
後半は CRI インタビュー、実はこれ8月先月の企画でしたが、あの日本の方で私と同年代の歴史学者の石田隆二さんと、はい、まあ、ほぼ同じような年ですが、それぞれどのような体験で過去の歴史、そして、まあ、祖父母親から聞かされて、また自分自身がそれをどう認識しているのかというタイトルで、お話を伺いました。はい、今日はその1回目をお届けします。ということで、今日も最後までお聞きいただければと思います。火曜ハイウェイです。ハイウェイ北京中国情報ラジオ、火曜日のご案内は私王小燕と
蔡鳳です。
まず最近いただいたお便りを抜粋してご紹介いたします。
はい、
こちらラジオネーム、D.D さん、宮崎県にお住まいの方です。はい、先週もメールを送ってくださり、そして質問が届いていますね。
はい、
まず国慶節は蔡鳳さん車で移動でしょうかとどうですか。
そうですね、ちょっとあの北京の郊外まで、まあ、短い移動をしたいと思いますね。
はい、はい、私はあの兄一家と母親が実家からこちら北京に久しぶりに訪れてきますので、
はい、
もしチャンスがあればレンタカーでも借りてですね、あの郊外の方へ行ってみようかなと思っています。うん、
いいですね。
はい、そして質問です。
はい、
先日車のヘッドライトが黄色く曇ってきたので自分で磨いてみました。
はい、
家庭用の研磨剤で 5,6 分磨けばこの通り綺麗になりますね。はい、と写真までですね、
そうですね、
送ってくれて、はい、で他に風呂の研磨剤も使えるようです。うん、すごいことですね。業者に出さなくてもこれだけ綺麗になりますね、うん、と書いてありましたが、私車を運転しない人間ですが、蔡鳳さんどうですか。
そうですね、あの実は D.D さんちょうどいいところに質問してくれましたね。
お
あのなぜかと言いますと、私の車も実はあの年を取ったからか、あのヘッドライトがちょっと黄ばんできましたね。あのD.D さんのこのメールを見るまでは、実はそれはあのヘッドライトの中の例えば金属か何かが
老化して、
うん、老化して蒸発して、それであのそのヘッドライトのカバーに黄色いものがついたのかなと思っていたんですけど、やっぱり外側だったんですね。
うん、
はい、外側が 汚くなったからですね、
うん、ということをいいところでヒントとして教えてくれたって感じですか、
はい、そうですね、ありがたいですね、
本当にタイムリーなお便りですね、
はい、
先週ちょうど中秋節の連休でちょっと火曜日のオンラインでの配信が遅れてしまいまして、それもありまして、はい、D.D さんのもしかしてその受信に影響を与えたのかなとちょっと反省していますが、うん、今後気をつけます、
はい、
この他に名古屋にお住まいの源さんから、東京にお住まいの三輪徳弘さんからも大変丁寧なお便りをそれぞれいただきました、はい、ホームページの番組紹介のところで掲載させていただきます。いつも本当にありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
お便りのコーナーでした。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここから旬な話題です。先週やっぱり見て本当に目が点になるぐらいのこういう大きな発表がありました、うん、こちらですね、はい、澱粉に関する人工合成のニュースです、
はい、中国科学院が23日に行った記者会見でこんな発表をしました、
はい、
長年の研究を経て人工で澱粉を合成する上で大きな進展を収めました。
ほう。
世界で初めて二酸化炭素を原料として澱粉の合成を実現させたと発表しました。
はい。
この研究成果は24日国際的な学術誌サイエンスに掲載されました。
二酸化炭素が原料、はい、言ってみれば空気から作れると。
そうですね、
そういうことになりますね、はい、はい、どういうことでしょうか。
はい、まず澱粉なんですけど、皆さんもご存知のように、米、小麦、トウモロコシなど、まあ、食料の最も主要な成分ですね、
はい、
従来は農作物が光合成によって二酸化炭素を吸収して、そしてそれを炭水化物として固定して澱粉を作るわけです、例えばトウモロコシなどが光合成で澱粉を合成するには生化学反応や生理上の複雑な調整など60余りのステップが必要なんです。
60余り、
はい、
すごい、もう大自然の中手品師のような変化が起こるわけですね、
はい、でも今回中国側の研究者たちは、光エネルギーから電気エネルギー、化学エネルギーに至る、エネルギーの転換を実現させました、
はい、
それによって水を電気分解してできた水素と二酸化炭素を原料としてわずか11ステップの化学反応だけで澱粉が合成されました、
はい、
そして核磁気共鳴 NMR などによる検査の結果、人工合成された澱粉の分子の構造は天然の澱粉とほぼ同じだということも分かりました。
すごいことですね。食べてみたくなりました、はい、
そうですね、
はい、でこのような研究どのような意義がありますか、
はい、まず農作物が数ヶ月も必要とした合成プロセスを今回実験室ではわずか数時間で完了させたことになりますね、
はい、
それで人工合成で澱粉を得ることは伝統的な農業生産に比べてその効率はおよそ 8.5 倍になります、
うん、
十分なエネルギー供給を前提にすれば人工合成に必要な化学機器、それは1立方メートルの大きさの機器ですが、
はい、
その機器で年間作れる澱粉の量は、中国のトウモロコシの畑 0.3 ヘクタールの年間の生産量に相当するということです、
うん、工場で作ることになるんですねこれから、
はい、さらに人工合成のコストを下げることができれば耕地、淡水資源を 90% 以上も節約でき、それから農薬、化学肥料の使用も避けられます、
うん、
そして実は澱粉は工業にとっても重要な原料、例えば紙の製造や繊維産業、アパレルなど広く使われています。
なるほど、食べるだけじゃなくて産業用の貴重な原料でもあるわけですね、
はい、ですので今回の澱粉の人工合成の成功は工業生産への原料の提供の確保にもつながると言われています。
はい、これに対して中国ではネットユーザーたちどのようなこの批評、どのようなコメントが見られますか。
はい、例えば、こんな声があります。歴史的な突破です。食料危機、温暖化を徹底的に解決できます。
はい、
それから食料不足や温室効果ガスの過剰の対応、一石二鳥、早く実用化してほしいという声があります。
なるほど、はい、まあ、言ってみればその無機物から有機物へと転換させるという大きな成果なんですけれども、はい、まだこれは科学的な実験としては成功したという意味の発表だと私は理解していますが、はい、そういう意味では光合成などにとって代わってですね、酵素などを使って転換させるということらしいんですが、うん、それはどのぐらいのコストがかかるか、
はい、
そしてどうすれば実用化できるのか、うん、などなどいっぱいまだ課題が残っているわけですが、
そうです
ね、はい、方向性としてはこれが可能だということが今回実証されたという意味で大きな意義があると思いますね。
はい、
はい、
中国の研究チームの責任者はまだ実験段階にあり数多くの課題が残っている、でもデンプンの人工合成は食料安全の確保や二酸化炭素の利用、さらには中国が目標とする炭素排出のピークアウトやカーボンニュートラルの実現にとってとても重要な支えとなると述べています。
はい、本当にたくさんのことが期待されているこの研究、今後もまた新しい動きがあればお伝えしてまいりたいと思います。はい、今週の旬の話題でした。火曜ハイウェイ、ここからは CRI インタビューのコーナーです。今回は中国と日本の同年代が北京で歴史と平和について語るというシリーズでお送りいたします。ゲストは明治学院大学国際平和研究所研究員、そして2020年の秋から上海交通大学人文学院副研究員、石田隆二さんです。石田さんは大学院生だった2000年頃から研究仲間だった中国人の留学生とともに新中国から帰国した元戦犯に聞き取り調査を行い、その後この分野で20年近く調査研究を続けてこられました。今回のこの取材は先月8月の初めに北京で行ったものです。夏に行った取材でしたので、当初のタイトルは2021年の夏、北京で歴史と平和について語るということで取材させてもらいました。オンエアのタイミングがちょっとずれてしまいまして、ちょっと季節外れのテーマになってしまったことをお許しください。まずは今回はそのシリーズ取材の1回目をお聞きください。中国人と日本人の同年代が過去についてどう見ているのかお聞きください。CRI インタビュー、今回は2021年の夏、北京からですね、戦争と平和について考えるということをテーマに、こちらの方にお話を伺います。明治学院大学国際平和研究所研究員で、そして上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんです。本当に石田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
石田さんはどちらのご出身でしょうか。
生まれは大阪になりますね。
はい、はい、最近中国を拠点に活動していらっしゃるということを伺っておりますが、年齢的には実は私とそんなに変わらないということ。
そうですね、
同じく70年代生まれですね。
はい、70年代、はい、初めの方です。はい、
私も小さい時に実は日本に関しましては父親あるいは祖父母からも、もう本当に昔のことを時間があるときにいろいろ思い出話とか聞かされていますが、うん、石田さんも年齢的にはご両親の世代だとか祖父母の世代、やっぱり中国と何らかの形で関わりがあったのでしょうか。
そうですね、祖母からよく戦争の時代の話というのは、ほとんど毎日のようにと言ってもいいぐらいですね。子供の頃祖母に育てられてたような、自分の両親が共働きでしたので、
ああ私も一緒ですね。
学校から帰ってきたらおばあちゃんのところに行くっていう、そういう生活でしたので、
はい、
で祖母が戦争時代の話を毎日のようにしてくれてたんですが、まあ、祖父は戦争には行ったんですが中国ではなかったので、中国の話っていうのは特にはなかったんですけれども、だからそう、戦争の時の話は聞きましたけど、中国との接点っていう点ではちょっと家族からは直接はなかったですね。
ああ、なるほど、はい、そうするとそのおばあちゃんって、うん、母 方、父
母方ですね。
その母方のおばあちゃんから戦争の話というと、つまりその第二次世界大戦の時、うん、日本国内のそういう状況だったんですか？
そうですね。まあ、兵隊さんの印象っていうんですか、兵隊さんが非常にその、よく言えば凛々しくというか、こう敬礼したりとかっていうような、そういう、まあ、兵隊さんの雰囲気がおばあさん祖母の印象には強かったみたいで、兵隊っていうのはこうだったんだっていうのをよく聞きましたね。あとはやっぱり大阪でも空襲があったので、空襲の時の経験っていうのはやっぱ聞きましたね。空襲で爆弾が降ってきて逃げる時は大変だったということと、あとはやっぱ食料がなかったっていう話は、ほとんど同じ話を毎日毎日聞かされましたね。
それを聞いて育った
石田さん、はい、僕小学校の前半ぐらいまではそんな生活をしてましたね。
はい、どういう気持ちでそれを聞いてたんですか？
どういう気持ち、やっぱり自分の時代とは全然違う時代だったので、あ、そうだったんだなっていう、まあ、自分の時代はそういう危険とか心配とかはなかったので、あ、昔は大変だったんだなっていう形で、まあ一言といえば一言ですし、自分の経験してない時代の話を聞くのは、まあ、興味があるというか、まあ、面白いという思いもあって、前聞いた話だなとは思ってましたけど、まあ、毎回はそうなんだっていうふうに聞いてましたね。
はあ、でもやっぱりどちらかと言いますと、戦争って本当に一般の人々に大変なことだという、うんうん、まあ、おばあちゃんもある意味その戦争の被害者でも、
そうとも言えますね、
あったんですね、うんうん、いや、それとよく似ている経験に、私の祖母も父方母方両方ともやっぱり過去の戦争について、中国の安徽省 の本当にど田舎の方ですけれども、やっぱりその日本軍が攻められて、そして中国語ではパオファンというんですが、山奥の方に逃げて、でその時に母方の祖母がまだ幼い弟を亡くして、それで自分の母親がもう目が見えないぐらいに泣いていたと、そういう話を聞いたりとかで、父方の祖母は空襲が、日本軍の空襲にあって、で私の父がその時に生まれたばっかりで、多分数ヶ月だった時に、その赤ちゃんを抱っこしてその田舎のあぜ道を逃げまとっていたと、うんうん、でその戻った後に隣の家の若いお母さんが逃げ遅れていたので、かまどに爆弾が落ちて、それで本人も死んだとか、そういう話が随分聞かされていたので、うんうん、私も石田さんも不思議なことにお互いにやっぱり祖父母から聞いた話は被害者だったと、そういう体験だったんですけれども、
う
んうん、まあその辺の深いことについては後ほどお話を伺いますけれども、
はい、
それで石田さんはその後学者になって、ずっとその日本軍による中国侵略のその歴史についての研究をされるようになったんですけれども、まあそれは日本にとって加害者である、そういう歴史についての研究ですが、そもそもその研究するようになったきっかけはどんなものでしょうか？
そうですね、まあ最初から侵略戦争の研究をやってたわけではなくて、
はい、
自分が大学生ぐらいの時に、ちょうどその今日本で歴史修正主義って言われてるような、要はに日本の過去の戦争はいい戦争だったんだと、
うん、
という形で戦争を美化する動きがすごく高まってきた頃で、
それ何年頃の話？
90年代の半ばぐらいですね。
はい、
僕自身が小中高ぐらいの学校教育では、当時の大阪では結構その戦争の被害だけじゃなくて、まあ、加害の側面もある程度教えるような、そういう教育も少しはあったんですね。
それが石田さんが育ってきた環境、ね、学校教育の中でも、そうですね、
学校教育の中で、例えばよく聞いたのは、その朝鮮半島でかなりその朝鮮の人たちを、まあ、
強制
弾圧したんだった、というようなことは、やっぱり大阪ってその朝鮮の人が多いところなので、
はい、
そういうことも多分あったんだろうと思うんですけれども、そういう形でその、まあ、被害の話だけではなくて、日本がかなりひどいことをしたんだって話も聞いてたことは聞いてたので、で大学生になって、そういう歴史修正主義、戦争を美化するような話が出てきた時に、自分が聞いてきたことと違うなと、どういうことなのかなというふうに、まあ、思ったところがあって、でその動きがどんどんどんどん日本の中で、例えばそういうのを漫画にしてこう広める、日本の戦争を美化する ことを漫画にして、そ
のありましたね、小林義
則のとかっていう形で、はい、あれなんかがやっぱ漫画なので若い人たちにすごく読まれてて、僕自身の同世代もそうですけど、もうちょっと下の世代になるともうそれを高校生ぐらいで読んでたりするので、
はい、
かなりそういうものを真に受けてしまってて、
うん、
でとにかく中国や朝鮮半島の人たちの方がなんか変なことを言ってるっていうような、そういうことを思ってる人たちがだんだん増えてきてる状況が出てきて、で一方でその僕自身が学部生の頃っていうのはちょうど中国からの留学生が普及に増えてきた時期だったんですね。
それ
ま
で1990年代の
前半に、ほとんど毎年のようにどんどんどんどん中国からの留学生が増えるっていうような、ちょうどそういう時期にあったって、まあ、
中国も改革開放で海外留学がブームだった時期ですからね。
そうですね。そうですね。あの留学条件が多分整ってきてしやすくなってきた時期だったと思うんですよね。で大学、学部生の時も大学院生の時もその周りに留学生の人たちが、まあ、いたりして、いや考えたらこういう、まあ、韓国から来た人もいましたし、こういう人たちがその日本に来て、で今こういう歴史を美化するような話がこう広まってくる時に、いやこれちょっとなんかやっぱりどう感じるんだろうかと、やっぱりちょっとおかしなことだよねっていうふうに、まあ、思うようになって、ただ僕自身その時はまだ中国のこととかを研究してたっていうよりは、あの当時インドの独立運動の研究をしてまして、いろんな関係が悪い状態、紛争とか戦争とかっていうのをどういうふうにいい方向に変えていくかっていうことの時に、その力をぶつけ合うんじゃなくて、何か別の方法がないんだろうかという問題関心を持っていまして、その中でその非暴力主義の運動っていうのがインドで当時あったことにちょっと興味を持って、それで実際ちょっとインドに資料調査にも行ったりして、研究をしてたんですね、
はい、
それはそれで面白かったんですけど、やはりその周りを見ると、自分の足元を見るとそういう歴史をめぐってちょっとおかしな動きが増えてきてるなっていうこともあったり、周りにその中国からの留学生が来たりしてる中で、やっぱりその外国のことをやってはいけないなと、自分の国のことが今問題になってるから、やっぱり自分の国のことをテーマに研究しなきゃいけないなと思うようになってたんです。
あ、それは大学の学部生の時？
それはね、もう大学院に入ってからです。
あ、大学院
に入ってからね、
で
その時にでもなかなか自分の国のことで考える題材が見つからなくて、できれば日本を足場にした研究をしたいなと思ってる時に、ちょうど大学院で知り合った中国からの留学生の人の中で、これから日本人の先輩に話を聞きに行くっていうふうなことをたまたま聞いて、
生き証人の方たち
ですね。そうです、そうです。その時まだお元気だった方でね、でその人も別にその先般としての経験を聞きに行くんじゃなくて、まあ、その人自身の戦争体験を聞きに行くっていう話だったんですけれども、でどういう人だったかっていうのをちょっと何気なく聞いてたら、その人が戦犯になった後にそこで自分の過去にやったことを見つめ直す経験をして、で中国から随分こうきちんとした扱いを受けて、で自分の考え方が変わって戦争を反省して、日本に帰ってからも平和活動を続けてるっていう話を聞いて、あれこれ僕が知りたかった話だなと思うようになって、
問題意識が一致したわけですね。
そういう経験をもうちょっと知っていけば、日本自身が関わる問題で平和の問題を考えていけるんじゃないかというふうに思って、でその留学生が話聞きに行くっていう時に、僕もついていっていいって言って勝手についていってですね、であのその人からすれば関係ない質問を僕からその時のことを教えてくださいみたいなことでいろいろ聞いてくると、非常に面白かったんですね。非常に面白くて、そのあ人間とか、あるいはその被害者と加害者の関係がこういうふうに変わるっていうことがあるんだと、でも全然知られてない話だなと思って、もっと知りたいなと思って、でもうちょっと他にも同じような経験された方がいますかみたいなことを当事者の方に聞いたら、あ、まあ、じさんだけどまだいるよみたいな話だったんで、もっと聞きに行きたいなというふうに思って、で、そのから、あとは日本中あちこち回って、もう北海道から九州まで回って、
そうですか、
もうその方たちがもうやっぱりもう当時80代後半ぐらいだったので、
ご高齢です
ね。そうですね、もう最後のチャンスだっていう状況だったので、そこから本当に 5、6年もうちょっとかなにかけてはもう本当に毎週のように出かけて、あちこち出かけてお話を聞きに行くっていうようなことをまあやるようになったと。
それが今の石田さんの研究者としての石田さんのもう今の形を作ったような、
そうですね、
そういう実践活動でもあったんですね。今お話の中に出てきたその、まあ、あの日本が戦争に負けた後にも中国に滞在して、そしてあの武準戦犯管理所、それがその中 の、 あの一番有名な戦犯管理所の一つですが、私も数年前にあの取材であの訪問させていただきまして、あのやっぱり人間が生まれ変わる、そしてその再生をすると、そういう、まあ、おそらく世界でも稀に見るような出来事が、ね、あの起きて、しかも皆さんがその後中国と日本の友好運動を担う担い手になって活躍したって、
そうですね、
日本人中国人が一緒になって作り出した、
そうですね、
そういう歴史ですので、
で、
あのそのお話、武準戦犯管理所の戦犯改造、その後随分石田さんの研究テーマの中で大きなウェイトを占めるようになったということ で、またお話の続きをこの後引き続きお願いいたします。 CRI インタビューです。CRI インタビュー、先ほどですね、石田さんから中国で戦犯管理所であの改造の経験をお持ちの方にお話を聞くというところまでお話しされましたが、最初に話をあの聞いた方のお名前は、
湯浅健さんっていう、
湯浅健さん、
はい、軍医の方ですね。
あ、そうですか、はい、
感銘深かったことはですね、自分のやったことを忘れてたんだよっていうことをおっしゃるんです。要は軍医なので、生体解剖といって生きた中国人を解剖の実験材料にするということを、まあ、戦争犯罪としてやっておられて、そのことの罪が問われたわけですけれども、
はい、
僕らの感覚からすると、その生きた人を、まあ、殺す、生きたまま殺す、実験材料にする、そんなことを忘れられないと思うんですけれども、彼が言うには、それをその罪を問われるまでやったこと自体が忘れてたんだと。
へー、
だから
普通は信じられないこと
ですね。信じられないですよね。だから何をどういうことを言ってるんだろうっていうのがもう正直よく分からなかったです、うん、で忘れちゃってるんだよっていう話をして、
え
どういうことですかって聞いたら、お前がやったこと全部、中国に来てからやったことを全部書き出すんだっていうふうなことを言われた時に、
はい、
一つと一つ、まあ、書くといえば書くわけですけれども、悪いことをやったっていうつもりじゃなくて、軍隊の中の業務の一つとしてやってるので、
あ、本人としてはこれ私の仕事としてやってるもの、
そうです、仕事としてやってるので、うん、悪いことをやったっていう感覚がないので、だからその悪いこと大してしてないから何書けばいいんだろうっていうふうにずっと思ってて、でいやお前まだ書いてないことがあるだろうっていうふうに言われて、ないなって思ってて、ででも何回もまだ何か足りないっていうことを言われてるうちに、あれもしかしたらそのことかなっていうふうに自分で気づくようになって、そして書いたら、そうだな、それだって言われて、で自分はやったことを忘れてたんだと。
おお、それはある意味そのやってる時に人間としての、普通の人間としての感覚というのが麻痺した状態でやっていたということと、でもあるのでしょうかね。
まあ麻痺したといえば麻痺してますし、その、まあ、命令されて、上司から命令、軍の、その病院というかですね、そこで先輩たちが見てる中でお前それをやれって言われて、最初の時は抵抗があったんですが、まあ終わったら忘れてしまう。
抵抗したことすらも忘れていたぐらいに、
そうです、
やってること全部覚えて
る。そうです。で何回もやってるうちに日常の業務になってしまうから、
あ、
要はいつご飯食べたのを、何を食べたか忘れちゃうのと同じで、
なるほど、
いつ悪いことしたかも、それ一つの仕事でしかないので、
あ、
うん、だからそんな特別意識するものではなくなってしまって、悪いことをしたっていう意識もなかったということだったんですね。
それもある意味その、まあ、戦争が進むのにつれて、人間がそういうふうなあのプロセスの中でどんどんどんどん、うん、まあ、戦争の道具にの一部になってしまう、
そうですね、
そのプロセスのもう端的な表れですよね。
そうですね。
なるほど。そこからスタートした戦争遺棄商人、あるいはその戦犯管理所の経験をお持ちの方たちのライフヒストリーの聞き取りの作業が始まりますけれども、その石田さんの研究にとりまして、今振り返ってみますと大きな影響を与えた方とか、あの結構たくさんいらっしゃると思いますが、何人か教えていただけませんか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ聞き取りってその単に自分は知らない立場で相手から知ってることを教えてもらうっていう、まあもちろんそういう側面もあるわけですけれども、こっちが知らないことをそれこそ素直にもっと知りたい、もっと教えてほしい、はい、要は戦争も経験してませんし、
はい、
その人たちの大変さも正直どこまでわかるかって言ったら僕たちにわからないことがいっぱいありますから、わからない立場で素直に聞く、別に自分が学者だとか大学院生だとかそんなの全然置いといて、ごく普通の人間としてわからないことを教えてもらっていく、あるいはその人たちが伝え残したいと思っていることをそのしっかり聞いていくっていう立場でその話を聞いている中で、
はい、
やっぱりあの話しながら話す体験者の方自身が自分でもこのこと初めて話すねとか、自分でも今話して気づいたよとか、そういうことを言われることがあるんですね。
あ、そうですか、ええ、
でそれって僕たちにもやっぱりそういう話こそ僕たちにもやっぱり学ぶことが多くて、僕自身のその戦争観とかあるいは常識とかっていうものも変わっていくっていうんですかね。あの日本社会ってこういうものだよとか戦争ってこういうものだよっていう常識みたいなものがこう変わっていくような、僕自身が何か考えを全面的に変えられていくような、そういう経験をさせられるようなインタビューっていうことをした時にはやっててよかったなっていうふうに思わせてもらえる場面っていうのがあって、で何人かやっぱりそういう思いを特に深くさせてくれた方々っていうのは正直やっぱりいらっしゃって、でやっぱりそういう語りをされる方っていうのはご本人も淡々と話されるっていうよりは本当にもう涙ながらにというか、もう万感の思いで辛かったことを、本当は言わずに済むなら言いたくないことみたいなものをやっぱり全部話してくださって、ここまで聞いてくれるんだったら話すよっていう形で話された方もいらっしゃいますし、そういう話が聞けた時っていうのはやっぱりもっとやっていかなきゃいけないなっていう思いにはなりますよね。
やっぱり今の話聞きながら、その歴史の継承という、あの求められるべきその継承の仕方というものを思いましたけれども、やっぱり本人たちだけで、まあ、自分の中に閉じこもって、そのまま墓場まで持っていくかもしれないような、そういう経験とか、真摯に耳を傾けてくれた若者が現れたことによって、一緒になって、あの第三者の目も入って、そしてそれで改めて過去を振り返ると見えてきたもの。
そうですね。
ということがやっぱりその、世代を超えた努力というのが、その歴史を記録すること、継承していくことにとっての、そういう意義が、やっぱり大きいものということですね。まあ、もし差し支えがなければ、先ほど何人か特別に思い出の深い方いらっしゃるんですが。
そうですね。日本の山陰っていう場所がありまして、島根県とか鳥取県っていうところがありまして、
はい、日本海側、
そうです、日本でも一番こう過疎が進んでてですね、まあ東京から行っても遠いですし、人口も少ないですし、町に行っても本当に人が歩いてなくて若者が少なくてっていうところなんですけれども、そこの方を訪ねた時に、それまでにもう全国かなりいろんなところの元戦犯の方のところを回ってたんですが、そういう意味ではだいぶ調査の後半では回ったんですけれども、そこにいた時に僕ともう一人中国人の研究者と一緒に行ったんですけれども、先般の方が最初にいきなり正座されて、こう深々とこう謝罪をされるところから始まって、
かなりご高齢の方ですね。もうもちろん
もう当時は 90になる前ぐらいですね。
はい、なぜですか。
それはそのやっぱり自分がそういう戦争犯罪を、まあ、犯した張本人で、戦後こう直接中国の方に会うっていうのは、まあ、あの戦犯管理所の関係者以外は、まあ、そういう地域であんまり中国の人と会う機会もあんまりないので、まあ、直接中国の方に会うのは、まあ、ある意味で初めてだと。 ていうか僕と一緒に行った方は戦争世代でも何でもないわけですけれども、やはり中国の人だということでその謝罪をしたいと。本当は自分たちが悪いことをした地域湖北省だったんですが、湖北省に行って被害者に謝罪したいって思いを持っておられたんですが、まあもうすでにご高齢になっててそれは難しいということで、でその来られた中国人に対してもう正座して深々と
中国の代表になってもらって
感じでですね、でもう体を震わせて涙を流して謝罪されると、そこからスタートされるっていう方が難波さんっていう方と、それからもう一人同じ島根県に四方さんっていう方がいらっしゃって、その方二人とも別にそういうふうにしようって決められたわけではないと思いますけれども、それからまた別の機会に上田さんっていう方もやっぱり同じように謝罪をするっていうところから始められて、でその方々にとってその要は反省とか謝罪っていうのが過去のものではないんだなと。戦犯管理所で60何年前に反省したからもういいだろうっていうことじゃなくて、今も現在進行形でその反省し続けている、過去のことではなくてっていう、そういう態度をこう身をもって見せてくださって、でその日本社会の中で何が足りないのか何が問題なのかっていうのをもうこういきなりこう見せてくださるっていうか、やはり自分の過ちに向き合うっていうことは、まあ、これほど深いことなんだなっていうか、これほど大変なことなんだなっていうか、もう60何年も前の話ですし、もう80、90代近いおじいさんですから、もういいんじゃないかというふうに思っても不思議ではないような状況と言えるかもしれないんですけれども、その人たちにとっては今も被害者の人たちの声が聞こえるっていうふうにおっしゃってて、
CRI インタビュー。明治学院大学国際平和研究所研究員で上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんのインタビューでした。来週も引き続きお聞きください。
ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか。
今日ここまでのご案内は私王小燕と
西宝でした。
皆さん、この番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールにてお寄せください。お待ちしております。それでは皆さん、
また来週。